日元気になれ。沖縄発インタビューラジオ、ヘルスケアプランナーキキが聞く。ヘルスケアプランナーとは、家族の健康管理や医療資格者との橋渡しを行う健康づくりのサポーター。この番組は明日元気になれを合言葉に、私ヘルスケアプランナーのキキによる専門家へのインタビューとラジオドラマで綴る15分間です。あなたの今日の元気度はどのくらいですか？あなたの明日の元気のために小さなヒントとなれば嬉しいです。この番組はヘルスケアプランナー検定協会の提供で沖縄からお送りします。健康が一番だから、知っているとちょっと心強い、私にいいかな、ヘルスケアプランナー、挑戦してみようかな、ヘルスケアプランナー。キキが聞く。このコーナーでは専門家の方々から健康づくりのヒントになるお話を伺ってまいります。今回は浦添総合病院救命救急センター長の八木正治先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
では先に先生のご紹介をさせてください。1971年、北海道の札幌市のお生まれです。昭和大学医学部を卒業後、2009年の4月から浦添総合病院の救命救急センターにいらっしゃいまして、その同じ年の10月からですね、救命救急センター長となられて現在に至るということです。先生、私は先生にもう何回もお会いしてたくさんお話を伺っているんですけれども、最初に、お目にかかったのが実は2012年の11月号の月刊ドクターズプラザ。先生にはこの時の関東インタビューで、ドクターヘリとドクターカーのお話を伺っているんですね。この時のインタビュアーが私だったというのが最初のご縁でした。覚えていらっしゃいますか？
もちろん覚えてます。
先生はその時の印象はいかがでしたか、このインタビュー？
いやー、まあそうですね、テレビとかのやつとラジオはまあ経験がないわけではないんですけど、はい、割とボリュームがあるインタビューだったんで。
そうなんですよ ね、3ページにわたっていたので、しかも実は私この時がライターは初めてだったので、大変先生にご迷惑をおかけしながら仕上げてというところもありますので、ぜひ皆さん2012年の11月号の月刊ドクターズプラザ、バックナンバーもウェブで公開されていますので、今日のお話多分盛りだくさんで全部入りきれないと思いますので、こちらもご覧になりながらまたお聞きいただけたらなと思っております。で、先生は今ドクターヘリの活動もされているんです
か？そうですね、随分若手に譲ってはいますけど、はい、まだ乗ってます。はい、
沖縄県のドクターヘリなんでしょうか？
そうですね、はい、今厚生労働省が各県にドクターヘリの配備を進めてますので、はい、今今年でもう30県都道府県以上はもう配備が済んでると思うんですけど、はい、少なくとも1県に1都道府県に1機というのが今の目標みたいですね。まあ多いところは北海道なんかは3機ありますが、
広い。
そうですね、やっぱり運行範囲に限界があるんで、沖縄県は今のところまだ1機の、県あと厚生労働省の歌っているドクターヘリは1機ですね、はいはい、
これはドクターヘリはいつもどこにいるんでしょうか？
通常は病院に基地があることが多いんですが、はい、沖縄の場合はちょっと立地上難しかったので、今読谷村にドクターヘリの基地がありますので、そこに待機してます。
お医者さんもそちらに？
そうですね、毎朝医師と看護師が読谷の方にドクターヘリの当番の時は出勤すると、はい、いう形です。
じゃあ先生もですか？
あ、もちろんです、僕も行きますよ。
あ、はい、そうですか、まあ、ドクターヘリに関心をお持ちの方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、先生にとって救命救急のお医者さんの魅力っていうのは？
そうですね、はい、まあ、僕その他の先生たちがそうじゃないというわけではないんですが、僕がずっと救急やってて思うのは、やっぱり一つの、病気であるとか、はい、患者さんに対して、治療を行う、治すっていうそのための、うん、まあ、 なんていうんですかね、探求心ったらおかしいんですけど、いろんな新しいものを勉強したりとか、それを患者さんに適用できる治療であればですけど、もちろん、はい、治療を行っていくのをどんどんいろんな方法を試すというのはちょっと適切じゃないと思うんですけど、もちろん
編み出すというか、
あんま医療的に安全なものを、はい、問題がないと考えればどんどん積極的にやる、はい、そういったところの、その患者さんの治療に対するモチベーションの高さっていうのは、やっぱり僕は救急にいる人間が一番強いんじゃないかなっては思ってますけどね。
あ、はい、ずっと救急の現場でいらしたんですか？
そうですね、ほとんど、まあ、救急と何らかの形で関わりを持ったことをずっとしてます、はい、
よくドラマにもなったりしますよね。ああ、救急の現場
って、ね、まあ、なりやすいですよね、
はい、かっこいいなって思うんですけれども、ドラマと近いですか？
最近のドラマは割とですけどね、ただあそこまでうまくはいかないですけど、
はい、ああ、そうですか。じゃあ、救急の現場に向いている人はこんな人っていうのは何かありますか？
そうですね、まあ、やっぱり基本的にはまあまあ、割と医師になる中でも、はい、まあ、元気というか、どんどん前に出てくるようなタイプが多いですよね。
ああ、物静かで遠慮がちっていう人よりは、
まあ、いないわけではないですけど基本的にはやっぱり目立ちたがり屋というか、タイプ的にはまあ俺がっていうのが多いです。
ああ、はい、先生もそうですか？
僕はどうですかね僕の部下たちがどう思ってるか分かりませんが、
でもドクターヘリのフライトナースの方とかフライトドクターの方々にお会いすると、やっぱり皆さん元気 で、
そうです、ね、
明るく迎えてくださるっていうのがとても印象的でした。
なるほど、うん、まあ、あんまり僕らは意識してないと思うんですけどね、まあ、そういう人間が多いかもしれないです、はい、
ああ、そうですか。じゃあそうなろうという教育をしているわけでは特にはない？
それはないですね。ただやっぱり意見があったらみんなで、はい、議論ディスカッションする素地はだいぶ作ってますので、そういったところでやっぱりどんどんみんな遠慮なく言ってくれるので僕も助かってますし、まあ、そうやって話をすることで相手の考えてることが分かるので、だからどんどん仲良くというかですね、連携が取れやすいんだと思いますけどね。
実際にドクターヘリに乗ったり、あるいはその救急の患者さんが来た時ってそんなにゆっくり話していられる状況ではないですよね。
そうですね、うん、そうですね。一言二言で理解する必要があるんで、
すごい、
そういった意味ではやっぱりそういうお互いの考えとか意思を理解するのをあえてやってる、はい、やっぱり結果的にそうなってるところが大きいんですけど、そういうディスカッションすれば多いと思います。
あ、日頃からということですか？
それはもう毎朝やってます。毎朝毎晩やってます。
そうですか。とても日々緊張感が高い現場なのかなという想像したんですけど、やっぱりそうですか？
まあ、そうですね、やっぱり緊張感は高いと思いますよ。だから逆にオンオフをしっかりしないと体がやっぱり疲れが取れないですよね。
ああ、いつ電話がかかってくるかっていうのもわからないのかなと思って。
ああ、はい、勤務中はそうです。まあ、ただわからないから怖いっていうやつはそんなにいないと思うんですけど、
すごい、
まあ、もちろん医師になりたての若い職権者の先生とかは別だと思いますけど、はい、むしろその電話がないことの方が逆に怖いんで、本当に今何もないのかなってむしろ帰って歩き回ったりとかしてますけどね。
ああ、そうなんですね、
うん、そういうことありますよ。
お医者さんが走るっていう姿を私あまり見たことがなかったので、このヘリに乗り込む時の姿とかって走ってますよね。ナースの方も走ってますよね。
まあ、そうですね、毎回じゃないですけどね大体走ってんじゃないですかね。
なんかテキパキ感がとても印象的でした。
はい、それはあるんじゃないですかね。
はい、では、先生に伺いたいこといっぱいあるんですが、まずは第一部、定番となってきました健康アドバイス、先生からの健康アドバイスを伺いたいんですが、一つ目は、
はい、まあ、やっぱり今この時期なので今年は結構多いみたいですけど、熱中症がやっぱり心配ですよね、
はい、
まあ、本当に一番多い時期は過ぎてるんですけど、まだこれから残暑が迎えてくると、
はい、
今度は屋内での発生とかですね、ちょっと油断した時に起こってくるので、高齢者の方とかちょっと要注意だと思いますけどね。
そのための何か対策は？
そうですね、まあ、やっぱりいろいろ電気代とかそういうのを、はい、遠慮して冷房をあまりつかなかったりとかいうのをちょっとやっぱり まあ控えるのも大事なことなんですけど、はい、熱中症になって病気になることの方が心配なので、まあ、あの冷房をやっぱりあまり遠慮しないで使った方がいいのかなっていうのもあるし、あと屋内だったら起こらないっていう認識はやっぱり、まあ、だいぶ最近改善されてきたんですけど、
なんとなく炎天下ってイメージがありますよ ね、 そうですね、
あのだけどこれあれなんですね、ずっと何年も取られている統計では屋内の発生が一番多いんですよ、はい、まあ、あの運動もそうなんですけどね、あの、はい、屋内であるスポーツも多いんですけど、屋内で高齢者の方がなるのも非常に多いです。
じゃあぜひ皆さん気をつけてまいりましょう。ありがとうございます。では八木先生のお話は次回の放送でも引き続き伺ってまいります。先生次回もよろしくお願いいたします。はい、八木先生のインタビューは月刊ドクターズプラザ2012年の11月号に掲載されていますので、ウェブでバックナンバーもご覧ください。続いてのコーナーはラジオドラマ健康サポーター M 蔵くんです。監修は静岡県立大学助教内藤博隆先生です。どうぞ。
M 蔵くんはメディカル生からやってきた宇宙人。地球のことを勉強するために僕のうち健康圏に居候中なんだ。
今日も元気に行くでござる。
ラジオドラマ健康サポーター M 蔵くん。
お腹が痛いぞ。
ここは健康圏。
どうした M 蔵くん。
お腹が痛いでござる。
え、 M 蔵くん吐き気はある？お腹は壊してないかい？熱はある？
まさか食中毒？
パパ殿、ママ殿、
今日何を食べたか覚えてる？
今朝はご飯を3杯食べて、アイスとチョコレートと、それからジュースと、お昼ご飯はオムライス。
食べ過ぎだよ。
よかった。 O157 やサルモネラのような食中毒だったらどうしようかと思ったわ。念のために病院へ行きましょうね。
でも食中毒には気をつけなくちゃいけないな。
食中毒になったら大変だもんね。
食中毒を予防するポイントは、食中毒の元になる微生物をつけない、増やさない、取り除くだ。外から帰ったらまず手洗いとうがいを忘れるな。
はい。
調理する人は新鮮な食材をきちんと調理すること。
任せなさい。
冷蔵庫の詰め込みすぎにも注意しないといけないわね。台所の掃除や生ゴミの処理もまめにしないと。
それからまな板は食材ごとに洗う。お肉やお魚、卵を調理するときは十分加熱すること。もちろん調理前の手洗いも忘れずに。
僕も手伝う。
私も。
よし、じゃあ勇気はゴミ出し、愛は台所の掃除を手伝うんだ。
はい。
パパ殿、M 蔵は何をすればよいでござるか。
食べ過ぎに注意する。
あんまりでござる。
ラジオドラマ健康サポーター M 蔵くん、提供株式会社ドクターズプラザ、原作浅見悟、ただいまの出演
M 蔵くん、
桐山智香、
健康勇気
平田由紀、
健康愛
おばあちゃん北見、
パパ一条和也、
ママ常岡範恵
でお送りしました。
ヘルスケアプランナー聞きが聞く。今回は浦添総合病院救命救急センター長の八木正治先生と一緒にお送りしました。次回の放送は9月23日月曜日です。ヘルスケアプランナーのウェブサイト、そして月刊ドクターズプラザのウェブサイトもぜひご覧ください。ヘルスケアプランナーで検索を。そして番組のフェイスブックページもできました。番組の名前と同じタイトルで作っていますので、ぜひご覧になってくださいね。いいね、ポチをお待ちしています。明日元気になれ。この番組はヘルスケアプランナー検定協会の提供で沖縄からお送りしました。